ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、草加の19番ですね。簡単主義。その簡単主義っていうのはですね、物事を簡単に考えなきゃいけないと。一回は詳しく見なきゃいけないんですが、詳しく見た後、一回簡単に引いてですね、その物事を自分が考えている対象物を、できるだけ簡素に、簡単に考えると。いうところまで持っていって、それからもう一回考えないとですね、まあ、いろんな点で紛れちゃうんですね。まあ、人間は複雑なことをあんまり考えられないというのは一つなんですが、もう一つは反論が来るんですよ。これはね、基本的には良くても、細かく入れば入るほど、いや、それは実はこういうことがっていうのが出てくるんですね。まあ、簡単主義の一番に戦争は悪いと。戦争は悪いっていう点では、大体の人は合意できるんですよ。まあ、簡単には100人中、もしかしたら100人が戦争が悪いってことで皆さん合意しましょうって言ったら合意できると思うんですね。ところが、具体的なことに入ると、いや、それはこうなんだ、それはこうなんだって出てきてですね。それで、その議論をした後、もう一回みんなに、戦争は悪いですかって聞くとね、いや、戦争悪いとも言えないけどね、とこが出てきてですね。結局戦争は悪いというあまりに簡単なことでも結論が出ないんですね。そこでまあ皆さんが頑張って、で我々が最初に戦争が悪いと思ったのはどういうことだったのかってことを考え直して、もう一回議論を繰り返せばいいんですけど、普通はしないんですよ。で、そのあたりから感情的になったりしましてね、そんなことないよとか言って、ね、人間はディテール、詳細に入れば入るほど、意見が違ってくるのと感情的になってくる。大きなことでは感情的にならないんですけど、小さいことに入れば入るほど、人間ってね、小さい方が気になるんですね。大きいことはいいけど、小さくなると気になるっていうね、そういうところがあるんで、それで私は簡単主義なんですね。で、簡単主義の1で、戦争は悪い。これはね、多分ね、皆さんね、読んでね、昨日のことはね、武田はバカになったんじゃないか。戦争が悪いなんて誰でもそう思ってるよっていうふうになるんですね。で、今日は一つだけ戦争は悪いという簡単主義の例の一つだけ挙げてみます。ちょっとそこで考えてみたいんですね。だって戦争は悪いってことが人類誰もが思ってるのになんでこんなにね、大昔から戦争ばっかやってんのと現在でもまだウクライナ戦争やってるでしょ、イラン戦争もやってるようなもんですね。それから中国は台湾を攻めるって言ってますよね。戦争するってますよ。戦争が悪いってみんなで言っていながら戦争はやまらないんです。それでちょっと今日はですね、詳細に入るとどういう変なのが出てくるかっていうことをちょっと例としてお話したいと思うんですが、それは今中国が台湾を攻めようとしてますね。だからちょうどいいし、あんまり昔のマケドニア大王とかね、ルイ14世なんて持ち出すとですね、めんどくさいもんですから、まあ、この前、1979年に行われた中国がベトナムを攻撃したわけです。中越戦争というんですね。ベトナムってのは漢字で言えば越の国ですから、中越戦争とも言ってるわけですね。これが1979年に起こりまして、まあ、1ヶ月ぐらいの短期的な戦争だったんですけども、まあ、双方とも相当な被害を出して、かつ、共産国同士の戦いでしたからね。まあそういう点でもちょっと特徴があるので、それから今度中国が台湾にを攻撃したらどうなるかっていうことの参考にもなります。日本ではね、マスコミは台湾有事なんていう変な言葉を発明してですね、来るかもしれない台湾戦争っていうのは簡単にわかるんだけど、台湾有事って言ってますんで、何が起こるかよくわからないようにして言ってるんですね。だからこれは中越戦争、ベトナム侵攻とも言うんですけども、まあ、方向としては中国がベトナムの北の国境を越えて、ハノイに迫った戦争ですので、中越戦争と言ってもいいし、中国によるベトナム侵攻とこう言ってもいいんですが、まあ一応方向性もあれして1979年の。で、この時はですね、まあ戦争の事実は非常に簡単で、まあ簡単主義ですから簡単なんですけど、中国の軍隊が、公式な軍隊ですよ、国軍がベトナムの北方の国境からわーっと侵入してきました。侵入の仕方も非常にオーソドックスです。つまり、戦争を始める前は国境の北側、つまり北側に中国軍がいる。そこに大砲をずらーっと並べましてね。で、大砲をじゃんじゃん、ものすごい量ですね、ベトナムの国の中に撃ち込むんですよ。 そうするとまあそこら辺のベトナムはもう乗かなきゃいけませんから、ベトナム軍はですね。十分に乗かした後、そこにわーっと一気に中国軍の陸軍が侵入していくと。まあ、そういうまあ、我々標準的な、戦争の仕方ですね。それで攻めていきました。それでまあ、1ヶ月以内ぐらいにはですね、もう少し短い計画だったようですけど、まあ、1ヶ月ぐらいには、その北から入ると、北の方にハノイっていう、ベトナムの首都がありますから、そこに到達して、それを占領して、で、お前ら悪いじゃないかってこう言おうということが中国の目的ですね。まあ、中国はベトナムを懲罰するためって言ってます。懲らしめるためって言ってますね。なんで中国がベトナムを懲らしめなきゃいけないかっていうと、もともとはソ連に共産主義ができた時はですね、共産主義はまあ国民のためにやるわけですから、国っていうのがそれほど重要じゃないんで、ソ連という共産国は立てたんですが、あとコミンテルンっていうですね、世界の共産主義グループみたいなのを作って、まあ共産主義は共産主義でみんなで仲良くやろうやと。どうせ人民が中心なんだから、政府じゃなくて人民が中心なんだ。だから別に戦争する必要ないっていうんで、コミンテルンっていうのを作って、全世界がコミンテルンで支配されるっていうような世界共産国同盟みたいなのができたんですね。日本にももちろんありましたし、アメリカにもありました。日米戦争、つまりこの前の大東亜戦争っていうのは、アメリカの中のコミンテルンのメンバーが仕掛けて、そして戦争になったとも言えるんです。とも言えるんです。こういう詳細になりますとね、簡単主義から詳細主義になりますので、すぐ反対の話が来るんですが、まあ、大雑把に言えば。それで北ベトナムにワーンと入っていったわけです。それでまあ北ベトナムと中国じゃ全然違いますからね。人口でも約まあ10倍は違うですね。あの頃でも10倍は違います。それから軍事力から何から全部違いますし、ベトナムはアメリカとね、フランスとの独立戦争があって9年ね。それからアメリカとの戦争、ベトナム戦争が20年あって、実は29年も戦ったってペトペトになってますから。軍備は大したことないし、経済力も大したことないから、中国としては、まあ中国の方も文化大革命の後でね、ちょっと疲弊はしてましたけど、まあ全然大国ですから、一気に押しつぶしてしまえっていうんで、わーっと入っていったわけですね。ところが、それはなかなか難しかった。中国がですね、ベトナムに侵入していくというのは、これが初めてじゃありません。歴史的にも昔の中国の王朝がですね、何回かベトナムには入ってきますが、ベトナムの北部ってなかなか難しいんですよ。山あり谷あり川ありって言うんでですね、なかなか進行するのが平野をですね、戦車がわーっていくわけいかないんですね。これ山が非常に急峻なんで、そこ登ってくったあそこ戦車も登れないような山なんですね。そういうこともあるし、まあ海岸縁に行きますと川が入り組んでますしね、なかなか大変なんですよ。で、まあ、それを承知で歩兵を中心として侵入していきます。だけども、そうはうまくいかないんですね。それでもう、作戦はね、どんどんどんどん、もう全然兵力が違いますから。何しろ、中国というでかい国がね、一大決意をして、先制攻撃をして、正式な軍隊出して、そして、わずか、まあ、ちょっと地図が忘れちゃった人は、ベトナムの地図を見れば、ハノイっていう首都は随分北にありますからね、そこまで到達するって大した距離じゃないんですよ。200キロもないじゃないですかね。ですから簡単に行けると思って作戦を組んでわーってやったんです。当時の中国側のトップは、鄧小平さんでしたから、彼は頭が非常に優れた人でしたからね、うっかり進行したわけじゃないんです。計算づくで進行したんです。で、共産国が共産国を攻めた理由は何かって言ったら、当時は、ソビエトと中共がですね、仲が悪かったんですよ。で、ソ連側と共産主義が大きく分かれてましてね、ソ連側と中国側に分かれてたんですね。もちろんヨーロッパの方はみんなソ連側なんですけど、アジア側はですね、その当時はソ連の味方がベトナムなんです。それから中国の味方がカンボジアだったんです。だから中国とカンボジアと北朝鮮がアジアの共産国側。それからベトナムとソ連がソ連側だったんですね。で、中ソはあまり共産主義同士でしたけど、仲は良くなかったんですね。僕もベトナムは何回も行ったんですけど、ベトナム行きますとね、 どこ行ってもソ連の影がありますね。例えば学問的にもかなりソ連の数学だとかですね、そういうのが入ってましたね。僕はまあ大学側に行ったもんですから、まあ大学の学問なんかをちょっといろいろ話をしたり調査をしたりすると、ああ、ベトナムはソ連なんだなっていう感じがしましたね。ということで、当時はカンボジアをベトナムが攻めていたという格好でしたから、カンボジアを助けるために中国が同じ共産国だけど、同じ共産国のベトナムを攻めたっていうことで、まあ、日本の方はそういうことを詳しく知らないので、なんで共産国の中国が共産国のベトナムを攻めたのかな、あれ一体何なのかなと思ってる方が多いと思うんですけども、これがね、戦争が悪なのに戦争ばかりしてるのは、人間っていうのはね、共産主義だから共産主義同士が戦争しないっていうわけでもないんですよ。全く人間ってくだらんもんですね。まあとにかく、それでうまくいかないんですよ。そのうまくいかない理由を今度言い出すと、簡単主義ではないんですけども、ベトナム側はね、30年もヨーロッパと戦って、ヨーロッパ、アメリカと戦ってね、戦争には慣れてるとか、ベトナムの地形がこうだとか、ベトナムの戦略に落とし穴を作ったとか、まあいろんなことがあるんですね。だけどまあとにかくその結果どうなったかっつったら、もう全然中国ハノイまで行かないんですよ。我々短い距離であっという間に行くと思ったら行かなかったんです。しかもね、中国軍の損害が次から次から出てもどうにもならないんですよね。それで俺たち負けたって言えないから、本当は負けたんだけど中国が負けたと言えないから目的を達したっつってね、そして撤退してしまいました。撤退の途中でも散々中国兵やられてね、かわいそうに。だけど、中国もベトナムを破壊して帰りましたからね。発電所を爆破したり、橋を爆破したりして、もうベトナムのハワイ以北は、この中越戦争が終わってしばらくは使い物にならなかったぐらい壊されちゃったんですよ。やっぱり、人間の心ってのはひどいもんですよね。まあ一方、カンボジアはポルポト政権の共産党で、中国と一緒にだったんですね。まあ、中国とポルポトとやや似てる共産主義なんですね。もう意見が違うやつは全部殺すと。まあいうことで、まあ、そういう主義ですからね。この主義はまあ別にしょうがないんですよ。だって本人たちはそれは正しいと思ってんだから。だからこの前日本でも天安門事件記念日ってありましたけど、まあ、中国は天安門事件はのことなんか一切言わないぞと。とにかく悪いことは絶対言わないと。自分たちの悪いことってのはもう中国共産党とかカンボジアとかそういう共産党の一列は全く触れたくないんです。もういいことだけしか言わないんです。だからなかなか大変ですね、彼らもね。そういうことでカンボジアでは約国民の半分が殺されました。ところがこれもいろいろね、ディテールに入るとね、カンボジアで共産主義になって中国と親しくて、カンボジアの中の特に知識層を少年武装隊を作ってじゃんじゃん殺したっていうぐらいまではいいんです。簡単主義で。ところが、それ以上に踏み込みますとね、突然いっぱい反論が出てきます。だからまあ、僕は簡単主義ですから、まあ300万人という説もあるし、120万人という説もある、殺された人がね、まあいいと。だけども国民が同じ国民を共産主義で大量に殺したと。大量っていうのが何万人ですかって、まあ大量ですというぐらいの簡単主義にしとくと反論が出ないですね。まあいずれにしても中国も引き上げました。で、ベトナムも国境線を今度固めて、ベトナムとしてはもしかするとまさか中国が同じ共産党で、ベトナムに侵攻してくると思わなかったでしょうね。油断してたかもしれません。まあそれから防備を固めて、まあ現在に至っております。それで問題なのは、まず第一になんで戦争する気になったかっていうことですよ。中国が。中国が攻めたわけですから、中国が戦争する気になったんですね。それは何のためかって、中国は何て言ってるかって言ったら、その時の鄧小平さんが言ったという言葉がそのまま残っておりまして、これは確か中国の方も認めてますので、簡単主義でも取り扱えるんじゃないかと思うんですが、ベトナムはけしからんと。懲罰をしなきゃいけない。確か、お仕置きだったかな。なんか、懲らしめてやるって言ったかな。なんかそういう言葉を使ってますね。大きな国って傲慢になるんですよ。小さい国を懲らしめてやるってことになるんですね。で、やったけども、おっとどっこいね、小さい国にも小さい国の魂があります。 だけど戦争はこうして起こるんですよ。つまりなんか利害関係があるわけでもないんですよ。で、だってベトナムは中国に何にも悪いことしてないんですから。ただ、カンボジアとの関係で戦争に至ったってわけです。それを証拠に、この中越戦争が終わってしばらく経って、まあ、20年ぐらい経ちましたかね。あ、そうだ。ソ連がなくなったからだ。ソ連がなくなって、ソ連関係の共産主義と中国関係の共産主義がなくなっちゃったもんですから、対立がなくなっちゃったもんですから、国境を開いて、今では中国とベトナムと結構経済的に協力してますよ。経済的に協力したらお金が入りますから、両方とも。あーって言って喜んでやってますね。まあそういうふうになっても。だからあの戦争って何の意味もないんですよ。だけど戦争ってほとんど何の意味もないんです。ええ。威張りたいんです。強い方が威張りたいんですよ。いじめたいんです。人間はね、相手をいじめるとかね、相手に威張るとかね、懲罰を食らうと。もうね、学校なんかでもね、先生方でそういうのいるんですよ。学生を懲らしめたいっていう気持ちが出る。人間はね。目的とは関係ない。それ、目的に複雑につながってるだけなんですね。はい。ということで、中国とベトナムの戦争は、普通に言ったら、ベトナムの勝ちです。中国は撤退してしまいました。損害もまずほとんど同じですね。捕虜が2、3000人ぐらい、死んだ人が1万から3万ぐらいですかね。まあそんなような戦争でした。そこで、今、中国が台湾を攻めようとしてますね。で、私がこの話は必要だと思って、中国とベトナムの戦争の話をしました。これは中国としては嫌だから、いやー、その中国とベトナムの戦争の話を出さないでくださいよって中国は言うでしょうね。自分たち負けちゃったし。ええ。だけど、我々にとっては、日本人にとってはね、今度中国が台湾を攻めた時にどうなるかっていう具体的なイメージを作んなきゃいけないでしょ。そうしないと防衛もできませんよね。日本は台湾とね、まずいことにね、台湾ってのは日本から見たら南の方にあると思いますけど、そうじゃないんですよ。台湾よりか日本の一番南の方が、台湾の北よりか日本の南の方が南なんです。具合が悪いことに。ダブっちゃってるんですよ。離れてればね、まあ台湾が少しなんか起こったって俺たち知らないよって言えんですけど、こうなってるからね、これやっぱり巻き込まれちゃうんですよ。だって、軍艦とか戦闘機がこう回ってきますからね、当然。当然回ってきたらここに日本があるわけですから。戦争になったらまさか日本に遠慮してそこの上空取らないとかね、その沿岸取らないってこと起こらないですよ。だから当然、日本はもちろん自分の国守んなきゃいけませんから。国を守るっていうのはこれ、国というものの基本的な権利であって、憲法がどうとか、国連がどうとかは全然関係ないです。防衛だけは正当防衛ですからね。どんな時でも実行できる。それでややこしいことになるだろうなと思ってるわけですよ。まあ、中国はですね、台湾を攻めるときに、まず金門島のところ、大陸側の台湾の基地を攻めなきゃいけない。これ結構難物なんですね。実は1949年に、これは突破できなかったんです。だから残しちゃってるんですね。大陸側にも台湾の土地が残ってるわけですよ。それを突破して、今度海ですからね、海は難しいんですよ。だから日本が、周りが海だから日本は攻められないんですね。現行だってね、何しろその当時の世界を全部占領したと言ってもいい、あのモンゴルですら、日本では博多の沖を上陸できなかった。一回だけ上陸しました。一日だけね。一日上陸しただけですから。あと上陸もできないっていうような具合でしたから。海はなかなか大変なんですよ。だから、もうね、中国軍がね、台湾を攻めてそんなに簡単にいかないと思います、僕は。いや、それは僕の考えじゃなくて、それで今、中越戦争の例を出したんですね。ええ。ベトナムも小さな国なんですよ。それでそんなに軍事力もないんです。槍とかね、小銃ぐらいありますけど、まあ、でかい大砲持ってたらなんかするわけじゃないんですね。それから見たら今の台湾はね、それはミサイルあるし、ドローンあるし、軍隊はいいしね、なかなか台湾を取るっていうのはこれ大変ですよ。ですから、中国と台湾の戦いになったらね、なかなかこれは日本に甚大な被害があると言っていいでしょうね。まあそういうふうに言うとまた中国がカリカリ来るんで、いやいや、私たちはね、別に中国と台湾のね、争いにね、関与しようと思ってんじゃないですよ、と。全然日本に影響なく、戦争が起こってくれれば何も文句ありません、と。これ日本政府がはっきり言えばいいんですよ。 なんか台湾のことで日本に文句言ってますが、日本は台湾は台湾でしっかりやられると思ってますよ、と。ね。だから、まあ、できるだけ戦争を起こしてほしくないと。とにかく隣の国で、領土もこう、ほとんどダブってるから、嫌だと言ってるだけで、それは当たり前でしょうと。ね。だから、なんとか日本に全く影響なくやりますと。日本に影響が出たらもう戦争その時点でやめますと言ってくださいと。言ったらね、やらないですよ。そういう方法がないから。ね。それから、これね、戦争がね、短く終わるか長く終わるかっていうのはね、大原則があるんです。これも簡単主義なんです。その戦争が短く終わるっていうか、まあ、あんまり大したことなく終わるのはですね、軍隊と軍隊が戦うということに限定してれば、戦争は短いんです。それがまあ、日本の国内の戦争は異民族がないんで、ちょっと同一民族同士ですと戦争とは言えないんですけども、例えば皆さん、関ヶ原の戦い。あれなんで関ヶ原で戦ったのかっていうとね、日本の東半分と西半分が戦ったんですよ。ところが戦場は関ヶ原だけなんですよ。どうしてかって言ったら、兵隊がそこに集まってそこだけで戦争するんです。これベトナム戦争もそうじゃないですよ。中国軍は、だから民家も全部やっちゃうんです。民家を攻めるか攻めないかっていうのは非常に大きな戦争の結論なんですね。戦争の法律はいっぱいありまして、絶対に軍備をしてない、つまり銃とかその持ってない人たちを攻めるのはこれ殺人なんです。当たり前ですよね。僕はよく言うように、戦争がいくらあったって、ね、道端で縄跳びで楽しんでる女の子を銃装備した兵士が銃で撃ち殺したらこれ殺人なんです。戦争に入らないんです。だから、僕らがね、我々が普通の人が、戦争だけに限りますよ。殺人はいけませんよ。殺人したら、その殺人をした軍隊の将軍が絞首刑になりますよ。殺人ですから死刑になりますよ。これをしっかりしとけば、戦争は簡単に終わるんです。軍隊と軍隊だけだから。だから今度台湾でもですね、中国は、軍人だけを殺すんだったらまあいいかもしれませんから、普通の人は殺さないでくださいねっつったら手出せないと思いますよ。今の戦争って手が出せないですね。昔はね、あれ手が出せたんですよ。例えば、ギリシャとペルシャの戦いだって。ね、それからゲルマンとローマ帝国の戦いでも、どれ出してもいいですけど、全部軍隊と軍隊です。例えば近世になっても、ナポレオンが戦ったワーテルローの戦い。それは、ワーテルローにみんなが集まって、あれ、ヨーロッパの軍隊がみんなワーテルローに集まって、そして戦って、ワーテルローの原っぱで戦争が終わったら、ナポレオンはまあ敗れたから、あなた、小島に行ってくださいね、ってセントヘレナ島に流される。こういう形式ですから。これは簡単だし、被害も少ないですよね。軍隊同士ですから。で、軍隊は普通の人に遠慮して、あんまり、まあ、兵糧を奪取するようなことあったんですけど、それ以外はないんです。だからもうこの際ね、日本の平和主義者とか、左翼の人たちは、戦争反対とか、平和のために戦うとか言わないで、戦争は軍隊同士だけに限定しろと言ってくれればね、平和達成します。それから、もし戦争が起こってもすぐ終わります。それから多分、まあ中国の軍の作戦を見てみなきゃわかりませんが、中国は台湾に手が出せないと思います。どうしても中国が台湾に手を出したら、台湾の民間人が命を落とすことになるから、中国側で台湾を攻めた人が殺人罪で死刑になる。ということですね。まあ、こういうふうに物事を簡単に考えるということは私の主義ですね。どうも今日は失礼いたしました。